のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。今日も開始のラザーウォークの駐車場の一角よりお届けしております。今日も私東横名人と、
こんばんは、坂本です。
いや、富士山が
綺麗に見えますよね。
だいぶね、はい、曇ってたんですけど晴れてきて、
いい、もう雪がね完結して、
佐尾さんは、はい、NHK のライフっていうね、うっちゃんのやってるコント番組、僕も好きで、はい、みんなも結構見てると思うんですけど、まあ、いろんな人出てきますよね。
もちろんいろんな人も出てきますし、いろんなキャラも出てきますよね。うん、まあ、あのライフに関しては、嫌いだっていう人には僕あんまり会ったことないですね。結局ね、その、まあ、あんまり毒がないというか、万人受けする、まあもう本当にうっちゃんのキャラが、人柄がよう出た、まあ、だからこそおもんないっていう人もあるかもわかんないけど、まあ
否定できる人は多分いない、
否定する人はそんなにはいない、まあ、若干ね、そのファーストシーズン、セカンドシーズン、サードシーズンと来て、ちょっとね、
まあ、イカ大王ぐらいかな、ちょっと、ね、どうかなと思うのは、
イカ大王、
子供が嬉しいし、いやでもコンテンツだから、
僕今年こっちの長野に来て、その運動会を見に行ったんでしょ、小学校の
近くで、あ、近々来たとか、
いや、来てないよ。来てない。来てないし、うっちゃんが来てチムニーを歌ったわけでもないんだけど、子供たちが運動会でイカ大王体操やってました。
ああ、あるんですか、そんな妖怪体操的な。
え、知りません？
え、どんなんですか、手くねくねさせるとか。
そうよ。
ああ、まんま。
いや、まんまで今年 NHK が一押しじゃないですか、イカ大王。
まあまあね。
第二体操。
第二体操もあるの？
っていうか、第二体操しかないんじゃなかった
っけ。イカ大王になると僕ちょっとテレビ他のチャンネル。
ああ、もったいないな。もったいない。もったいないな。
子供の悩みとか聞くんでしょ？
それ、いつのイカ大王やね、前のイカ大王やないか。
あ、そうなの？
セカンドシーズンやないか、
そう。そうなの？フラッシーと絡んだりとかしてたじゃん。
いや、だから、このシーズンは、イカ大王は、イカ大王体操で CD を出して、で、それあちこちでのキャンペーンで伝え回ったりとか、タワーレコードの前で伝え、タワーレコードの前で、イカ大王がイカ大王体操を踊るみたいな。
まあまあ、ほのぼのとした
感じで。ほのぼのとした感じで。まあまあ、今シーズンはあれでしょうね。宇宙総理の総選挙。
小暮選
挙。生放送が、まあ、売りやったのかな。
いや、でもね、女の人みんな好きなんですよ。
理不尽な女の人たち。
理不尽な女の人たち。みんないいじゃないですか。西田直美もいいし、ウスターサミもいいし、石橋アンナも、みんな綺麗し、可愛いし。
いやー、キャッツ。
カッツアイ、
ね。カッツアイか。カッツアイは、いやー、あれはもう、昔見た、名古屋の人のキャッツガイ以来。
キャッツガイね。栗尾京介さんのキャッツガイね。
キャッツガイ以来、面白かった。キャッツガイも相当面白か
った。キャッツガイ面白かったですね、栗尾さんね。
俺今でもDVD か持ってますよ。
ああ、いいな。
キャッツガイ。
キャッツガイね。
キャッツガイはね、見とくべきですよ
ね。見とくべきですね、本当にね。
多分ね。
許可があったらあれ、ルフしたいですね、こっちはね、ルフっていう
か。YouTube で上がってないのかな、
上がってないのかな、あれで売り物ですからね。
あ、そう、売り物か。あれはでも、
名古屋の伊集院光って言われるような栗尾京介さんっていうネットラジオの人がいたんですよ。
俺より手首太いんですよ。初めて会った時に、あれどこの店やったかな、あ、
名古屋のどっか、
ね、店でみんなで食べてる時に、白ご飯って注文してました、
ね。あのね、本当に面白い人ってああいう人なんだろうなって。
ああ、そうね。
もう生き様が面白そうな。
ネットラジオやってて、うわ、この人面白い、負けたって思う人ってそうはいないんですよ。
いない、いない。
こんなこと言うのもないやと思いますけど。
いや、わかるわかる。
いや、でも、あの人のキャッツガイ見たときは、
もう無理や。この全身で笑わそうとしてるんだもん。
無理やって思いましたね。あれ、歩き方が反則でしたよね、キャッツガイの。
キャッツガイね。あれはなんかコミケで、初めて見たんかな。
あ、はいはい。
と、僕らのブースの隣で、栗尾京介の栗林楽器みたいなのがやってて、熱狂的なオタクどもが、栗尾さん愛させてください、みたいな感じで。
もうそれこそ今の伊集院とか。
いや、もう本当に。
あんな感じですよね。
感じ。
はい。まあ、ぜひ、これ、どっか上がってるんだったら、ぜひ、リンク貼っていいのかどうかもよくわかんないけど。
ね。
もうぜひ見て。まあ、それはいいとして。
いやいや、
で、カッツアイですよ。
カッツアイはいいなっていう。
いや、あれ色っぽかったな、
綺麗ですね。
西田さんとか。
いや、ほんでね、もう、星野源の話をしたいんですよ。
出ました、なんかちょっとサブカル寄りになってきました。
サブカル寄り
になって
きました。星野源はくも膜下出血になって、いろいろ病気になったりとか、
そうそうそう。
してね、いろいろ苦労してるんですよ。で、僕はコンサートに2回ぐらい行ってるん ですけど、
すごいあれでしょ、サブカル系の女の子がいっぱい集まってきて、
もうそうそう、
みんなのかあの腕に働く男とか持って、
うん、そんな感じ、
そんな感じでしょ、
そんな感じ、そんな感じ、
ダヴィンチのあの表紙になった時も、
そんな感じ、そんな感じ、
ダヴィンチみんな呼んで、
呼んで、ゲン様みたいな、でもゲン様じゃないな、
ゲン様、
かわいいって感じなのかな、
ゲンちゃんっていうの、
ゲンちゃん、
みんななんて言うの、ファンの人は、
ゲンちゃん、
ゲンちゃんって言ってるのかな、うん、
言ってるのかな、で、まあ、それで、星野源は元からその大人計画とか、
うん、まあ、あっちの方から、ちょっと
芝居、まあ、多彩なんでね、
出ました、多彩ですよ。
多彩なんですよ。で、昔も、まあ、いい役者でもあるし、いい歌手でもあるなと思うし、ラジオもやってたし、うん、ラジオも聞いてて、まあ、面白いんですよ。
多彩やな。
多彩だし、うん、で、お腹緩くて、うん、コンサートの途中で、うんこに行ったりするんですよね。
まあ、サブカル。サブカル。
弱いところも前面に出す俺ってどうみたいな。
もう文章がね、
うん、
もう、全面的にね、うま、ん、いから嫌い。
うまいから嫌い、
うん、
うますぎる、
うますぎるいうか、まあ、うまいから嫌い、
うまいから嫌い、キーみたいな、
いや、キーっていうか、もう、まあ、キーやな、結局のところ、
可愛くて、しかも、
いや、買いましたよ、
うん、
働く男も買いましたし、ダヴィンチも買いましたけど、うん、何でもできるやつって何でもできるよね、
いや、けーみたいな、
そうそう、どうせあれでしょ、チェックのお守りももらったんでしょっていう感じ、
絶対もらえてますよ、
ですよ、
ゲンちゃんは。
うん、
だからそんなゲンちゃんがね、うん、映画も見ましたよ、
はい、
なんか耳の聞こえない女の子と付き合う話とか、
うん、
なんだっけな、映画日本語で見てるの、地獄でなぜ悪いとかも、
うん、
見に行っていい役者なんですよ、すごい、
うん、
でもね、ライフで星野源出てるじゃないですか、
出てますね、
で出るたびに星野源の演技がコントに見えてくるんですよ、だんだん最近、
あ、ちゃんとした舞台の方でね。
舞台の方、
ドラマとか
で。ドラマでも。で、昨日は、うん、コウノドリってあの、産婦人科の、
うんうん、
ドラマをやり出してたんですね。ゴモーニングの。
あれ結構ライフ出てますよね。
うん。ライフ、薄田さんも出てるし、うん、ね、星野源も出てるし、うん、で、星野源がすごいクールな、
うん、
コウノドリ先生の、同期のライバル助産師、助産師じゃない、産婦人科医なんですね、うん。めっちゃクールなんですけど、そのクールな星野源が、演技にしか見えない。演技じゃなくて。
コントにしか。
コントにしか見えない。
だライフの中で、うん、コントがあまりにも素晴らしかったもんだから。
だから、コントの人になってるんですよ。気づいたら。グズエマくんとか。
しかも、NHK でやってたもんですから、
うん。なんか、いや、どっちなのこれみたいな。
一瞬ライフに合わせてしまったんかな
って。そうそうそう。っていう、疑似感。
で、しかもライフのコントがね、うん、中にちょっとその本当にコント的じゃないコントも入れてくるじゃないですか。うん、なんか。
あれはライフの功罪だなと思って。
うん。
薄田さんも昨日、妊婦の役で、生まれるみたいなことやってるんですけど、
うん、
ライフかみたいな。
ライフでもそんなあったような気がするなっていう。
だから、綾野剛を見て初めてちょっと安心はするんですけど、
うんうんうん、
ちょっと不安になりますね、星野源を見てると。どこに行こうとしてるのかな、みたいな。
どこにも行かないんでしょ、あの人は。働きたくないんでしょ、
働きたくないんですかね。
うん、働きたくないっていうか、まあ楽してたい。
うん、
いや、でも、そう、ね、でも、まあ、星野源もそうだけど、例えば、他のメンバーいるじゃないですか。うん、まあ、田中さんはね、
まあ、田中さんは大丈夫です。
コメディアン、もともとコメディアンで、うん、塚地もそうだから、うん、別にプラス車掌どんだけやっても別に、イメージが崩れたりはしないですけど。
うん。
室さんとかどうなの？
室さんは大丈夫でしょ。
もともとああだから。
もともとああだから。
芝居でもああだから。
真面目な演技した人は演技してはるわって思いますよ。
あ、コントのやつが、
うん、
ちょっと真面目な芝居に来た的な感じになるだけ。
いいじゃないですか。どうしてやろうかしゃんとか見たら安心するでしょ。
いや、どうしてやろうかしゃんは、
うん、どうしてやろうか、どうしてやろうかって言って、
ほんで星野源に無理、無茶ぶりを
されて、平成の指示待ちを書いてるんですね。こう人を怖がらそうとするんだけど、どうやったらいいかわからない。
で、指示を待って、指示通りに動いてしまうっていう妖怪。
このまま逃げてやろうかみたいなんで。
あれは、最終回から、なんかに、呼ばれてましたやん。NHK の、ゴールドプレミアムプロデューサーみたいな人に、ね、もう一回やらされてましたよ。いや、あれはね、僕は基本的に、ライフの中で一番好きなキャラが、
どうしてやろうかしゃんなんです。
どうしてやろうかしゃんなんです。 あれ一番好きなんですよ。あれすごいいいと思う。
いいキャラクター。あれすごい面白いですよ。考えて偉いですよね。
あれはね、うん、ムロさん当たり役もらったなっていう気がしましたもん、やっぱり。うん、昔はほら、三角関係であの、美容院と散髪屋さんの、
ああ、はいはい、はい、
やつあったじゃないですか。あの時は、俺、そんなに思わなかったですけど、うん、どうしやろうかしらも非常にいいですね。確かにね。で、逆に言うと、俺、星野さんは、
グズヤマくん最高。
グズヤマくんぐらいしか、しかも、グズヤマくん、どうかなと思うんですけど、ただ、ほら、その、コントじゃなくて、うん、それぞれが興味のあることに、ロケに行くっていう回があって。ああ、
どうでもいいやつね。
で、まあまあね、もちろん、その、免許校とかいろいろあるんですけど、はい、星野源が、
ああ、プライベート
を。プライベートで選んだのが。
ホテルに行く話でしたっけ？
カセットテープ工場に行く話です。
ああ。
カセットテープ工場って僕カセットテープ好きじゃないですかっていう。はいはい、
知らんがな。
ほんでカセットテープ工場行ってカセットテープ作るとこ見て、で実際にカセットテープに自分たちの、うん、ラジオドラマを入れるっていう。
ああ、いいですね。
ああ、サブカルっていう。
やだやだ。
やだやだじゃないですけど。いやでもね、ああいうね、俺を、好きなんですよ。星野源好きなんですよ。うん、ほんで本も面白いなと思って読んでるんですけど、うん、ああいうサブカルポジションってほんまに昔から憧れるんですけど。うん、
無理無理。
俺らみたいな、胸板厚いやつってサブカル無理なんですかね。
無理でしょうね。僕ら絶対無理でしょう。なんか、その、ニットを着て、
そうそう、ニット着て、
ちょっとカーディガン羽織るようなイメージ。
でも、骨細い感じ。
うん。無理ですもん。だって僕ら骨太ですもん。
そう。骨太の時点でも、サブカルってやってあかんのかな。
ダメダメ。
そう。
うん。ちょっと病気な感じがしないとダメ。
そうやね。メガネも似合えへんし、うん、ギター持っても似合わないじゃないですか。うん、俺、だって昔、ちょっと、そのね、
まあ、
ブラスバンドがやってる時に、ちょっとギターとか持っても、ハルク・ホーガンにしか見えへんって言われました。いや、ハルク・ホーガンも昔ギタリストやったんですよ。
そうなんですか？
そうそう、もともとプロレスラーになる前は、ロックバンドのギタリストやったんですよ。で、まあ、ハルク・ホーガンにしか見えへんとか言われるし、似合わないですね、そもそもが。そういう、働く男的な文章を書いたとしても。
ね。
うん。
ビジュアルも一体なもんですからね。だから本当に、まあ、ライフのメンバーを見ると面白いんですけど、ちょっと不安になる。
ちょっとつきすぎましたかね、色が。
うん。あれ、それだけも素晴らしいんでしょうね。
ある意味、
うん、
金ちゃんみたいですよね。
ああ。
だから昔の金ちゃんって、例えばね、ママとか、
うん、
マノさんでしたか、誰でしたっけ、うん、とか、そこ、中原理恵とか、うん、あのイメージつきすぎて他のことできなくなっちゃったじゃないですか。
そうですね。
金ちゃんファミリーになったことによって。
まあ、さすがに、まあ、良い子悪い子普通の子でどうのこうのって思わないですけど。
っていうか、出てないじゃん。
誰もいない。山口良雄ぐらいしか。
山口さんもだって
噂の東京マガジンぐらいしか出てないですからね。
良い子から、脱却するのにすごいかかってませんでした。コニタンとかも。
そうですね。
うん。いや、だから、ああいうのに出て、まあ、もちろんね、すごい人気が出て、お金いうか、仕事に映えていくのはいいんでしょうけど、ついちゃいますよね。
うまきりゃ
うまいほど。
だそういう意味ではライフやってほしいけど、もうそろそろ、
変えるとか、
メンバー変えるとかね。
まあもちろん田中君と塚地君は言うわけですけどね。他いますかね。でもあれどうやって選ぶんでしょうね。最初にうっちゃんが星野君がいいよとか
ってなん、ね、
それでも NHK からどうですかって来るのかな。あのキャスティングはいつもよくわからないんですよね。
まあ NHK の貢献度っていうのもあるかもしれないですけどね。星野源も歌歌ってたりしましたから。
ああ、はいはい。まあもちろんね、その、本人がやりたいかやりたくないかっていうのも、ありますからね。ダウンタウンとは嫌やけど、うっちゃんやったらいいとか。いろいろあるでしょうから。
いやでも本当にライフ見たら、ちょっと不安になってきます。
いやでも4もありますよ。
え ?4 も、
うん、?4 シーズンも、まず間違いなくありますよ。この分でいくと。
色つきすぎなのもどうなのかなって。
まあ、うっちゃんの方もそれぐらいは気にしてんじゃないですか。
うん、
あんまりその本人らの本業にこう影響あるようだったら、ちょっとやめとこうかと。って思いますけどね。うっちゃん結構そういうの、ほら、若手の芸人をこう引き上げたりとか、そういうのするんで、それは、そこはもううっちゃんが考えるでしょ、きっと。まあでもあなたが星野源のコンサートに行ってるとか、
そう。
そんなサブカル活動してるとは。
いや全部もうそれはもう家庭での家族サービスとして付き合いに生かされる。
奥さんはがき職人の上に星野源のライブも行くんですか。
その間にはラジオはこっちのラジオは興味ないみたいなんですね。
あこうちの、
まあ、ネットラジオとかは興味がない。
まあアマチュアですからね。
唯一興味があったのは僕が紹介した北海道の 30代あずましくない乙女たちだけは、うん、これなら聞けるって言われました。もうやめちゃいましたけどね、あずましくない乙女たちも。残念。
そうか、うん、まあ、ほなうちの目標としては明治の奥さんに聞いてもらえるぐらい。
いやもうそれはやめましょう。それは問題はあると思うんで無理です。結局ジャパンウェイって何だったんですかね。
ジャパンウェイですか、
うん、よく言ってたじゃないですか。日本オシムの時もジャパンウェイって言ってたような気がするし、
うん、
このジョーンズヘッドコーチラグビーの、
うん、
言ってたのもジャパンウェイって言ってたけど、
うん、
結局日本人って器用だし俊敏だから、
うん、
そういう機動力を生かすもんでいいんだよ、パワーじゃないんだよみたいなことを言ってたけど、
うん、
結局そんな器用でもなかったし、
うん、
機敏でもないから、
うん、
もっと成功法にパワーつけようぜって言ってたのがジョーンズさんなんでしょ。
いや、なことないですよ。
なんでないんですか、
うん
うん、
日本人は、
うん、
巷で言われてるような、
うん、
器用ではないです。
ないんですね。
はっきり言って言いますけど、これは器用じゃないです。な、
う
んでかっていうと、例えばギタリストいるじゃないですか。
ほうほう。
ものすごい技法というかね、技術持ったギタリストって大体白人でしょ。
うん。
白人って、なんか俺らから見ると、あいつらなんか細かい作業苦手やろ的な風に思うけど、
あるある。
実際にはそんなことないじゃん。
うん。
超絶ななんか写真みたいな絵描かしても上手いし、
うん、
もちろんギターがですごい上手いし、
うん、
ピアノでもめっちゃ上手いじゃないですか。
うん、
日本人はそこそこ、箸使ってるから。
ああ、みんなそこレベルが底上げされてるだけで、
そうそう、そこそこだけど、でもじゃあその中で超絶的な技術、超絶的に細かいことできるやつおるかって言ったらそういない。
うん。
だからその日本人は技術云々っていうのは大体間違ってる。
なんですかね。
うん。で俊敏感って言われると、
うん、
歩くの遅い、走るの遅いじゃん。
うん。
俊敏でもない。そもそも100メートル遅いから。
うん。
で。でもなんかそのね、サッカーでもラグビーでもその日本代表に就任する監督って最初に日本人の特性を生かした、
うん、
日本人らしい俊敏で、
はい、なんかある意味ね、それって自分たちのサッカーができなかったっていうのと同じような匂いがするんですよ。
そうそうそうそ
う、うん、ジャパンウェイって、
うん、なんかもう猿やから走るの速いやろう的な感じで、
う
ん、
決めつけちゃうみたいな。
そう、いざ来てみるとこいつらそうでもないと、
うん、その結果があのローションまみれのラグビーボールとかを練習に使おうって言ってたの話してますか。生卵投げてみたりとか、
なんかこう黒指サックをみんなつけてみたりとか、う
ん、あれ何なんですか黒指サック。
いや滑り止めでしょ。
まあ、単純あつけていいんだ。あれ
はつけていいんじゃなかったかな。
オッケーなんですか。
背袋はダメやったような、うん、で、
うん、
じゃあ結局のところ日本人の特性って何やねんってジョーンさんがいろいろ考えたせいに、
俺今ラグビーの話してるんですけどね、ちなみに。はいはい。
やっぱりおそらくたどり着いたのが、
うん、
その五郎丸さんも帰ってきて記者会見で言ってましたけど、
うん、
自分の生活を犠牲にして4年間つぎ込めるのが日本人。
ジャパンウェイ。
ジャパンウェイ。
で、ジャパンウェイの先にあるのは過労死みたいな、
う
ん、
そう、結局のところだから4年間、
うん、メッシ方向みたいなね、
そのもう24時間ラグビー漬けになる、これができるのが日本人。
普通の人だったら値を上げるけど、日本人は変態属性があるから、うん、大丈夫だろう。
大丈夫だろう。
朝の5時から、
うん、3部練習。
3部練習して、
うん、
急にゴーンゴーンってなったら、
うん、
急に練習やめて、
うん、
急にわーって走り出すのじゃ
ん、うん。もうそういうのが、うん、だからおそらく世界中どこでやっても失敗するけど、日本人にはそれができる。
ジャパンウェイ。
ジャパンウェイ。
それね。それ聞いてどうなのって思いませんでした。
思ったよ。
ジャパンウェイで、俺たちはジャパンウェイだって言って急に上層部が、
うん、
やっぱり新しい働き方とか言ってるけど、ジャパンウェイだから俺たちは汗かくべきなんだよ、長時間労働みたいな。ジャパンウェイ。
ジャパンウェイです。
絶望しか残らない。
だってそうだもん。だってね、日本人のあの、1時間あたりのもうその、生産効率っていうのは低いじゃん、
うん。うん、低いって言われますよ。
うん。要は時間で、ごまかしてるわけでしょ。
うん。
だから今回のラグビー日本代表も
時間でごまかしたと。
いや、ごまかしてるというか人一倍練習してきましたよ。
ハードワーク、
ハードワークしてきました、うん、だからハードで動けるんです、
うん、
当たり前の話です。
ジャパンウェイ、
ジャパンウェイ、
うん、
こんな話をしてるね。だから俺がしたいのは、
うん、
ありが感動ありがとうございました。
あ、感動ありがとうございました。
感動ありがとうございました。
ラグビーのファイル音質悪かったから、励んでよかったね、でもね。
いや、でもあれはあれで上げてもらって全然よかったですよ。うん、俺は戦略的に今でも、南アフリカ戦は捨てて、うん、残るの3試合勝つべきや。どうせ負けるし。
それはいきなり勝ってしまうとは。
勝ってしまうとは。まあ、そこだけは失敗しましたけど、でも、
うん、
その、冷静に見てベスト8だけを目指すんであれば、南アフリカ戦は負けても全然問題なかったですから、
うん、
スコットランド戦にさえ勝っとけば、
うん、
3勝1敗で残ってたのは日本ですからね、うん、結局スコットランドに負けたからスコットランドより下になっただけの話で、スコットランドに勝っての3勝1敗やったら他の全チームは南アフリカに負けるんですから、
うん、
だからベスト8を狙うっていうことだけで言えば南アフリカ戦を捨てて残りの3試合勝てばよかったんですけど、
うん、
ただ感動っていう意味で言うと、
うん、
今回の戦い方で正解でしたよね。
ね、なんかでもすごくジャンプ漫画らしいっていうか、スラムダンク的なチームでしたよね。そういう意味では。
努力。
ね、
努力。
友情勝利みたいな。
大正製薬もそう言ってましたからね。
あ、言ってました。
はい。
リポビタンで。
そう。だから、スポンサーになってて今回ね、一人100万円の報奨金とか言ってんのも、うん、うちの社風が努力、友情、勝利ですからみたいな。
マジで？
って言ってた。
へー、
いや、まあ今回だから、まあもちろんその戦略的にとかそのベスト8ということだけを純粋に考えればあれなんでしょうけど、正直ね、
うん、
ほんまに僕ラグビー好きなんですよ。
はい、はい、
知ってました。
まあまあまあ、
なんそこそこ好きなんです、
はい、
めっちゃ好きって言うとまたなんかいろいろ突っ込まれるかもわからないからそこそこ好きなんです、
うん、
あのスクールウォーズの時代のその前の飛び出す青春とかああいう青春もの自体から結構好きなんです、
うん、
もちろん毎年ね、あの高校ラグビーも見に行ってるし、トップリーグも見に行ってますけど、同志社大学の3連覇の頃は平尾さんと大八木さんが大好きでしたけど、
うん、
まさか大八木さんがこんな風になると思いませんでしたけども。
ねえ、恐喝でしたっけ？
恐喝で今なんか逮捕されたかなんかでね、うん、ほんまにワールドカップ前に何してくれてんねんと思いましたけど。うん、で、今まで日本代表は今まで、たまーにテストマッチで、ニュージーランドのオールブラックスジュニアとか、昔の宿澤さん時代のあのスコットランドに勝ったりとかして、たまーにいい試合はするけど、ほぼ惨敗の歴史だったじゃないですか、
うん。
だからもう南アフリカに勝てるなんて夢にも思ってなかったんですよ、
うん。
で、今回のその南アフリカの試合を見てですよ。何が今までの日本代表と違うか。
うん、
僕が思ったのは、
うん、
今回の日本代表に入ってるあの、外国人、外国出身の皆さん、まあ、今聞かされても日本人になってたりとかいろいろありますけど、
うん
うん、誰一人としてあのなんていうんですかね、外国に引け目を感じてなかったですね。
外国に引け目を感じていない。
なんかね、僕、うん、これ勝手に僕は思ってるだけなんですけど、うん、今までの日本代表に入ってる外人の人たちって、うん、本国で代表になれないから日本に来た的なところがちょっとあったような気がするんですよ。
ああ、俺に住んで日本を勝たしたいんだと。
うん。
うん。
もちろんね、もちろん日本代表のあの桜のジャージを着た以上は、うん、もちろん死に物狂いでやってくれたと思うんですけど、うん、でもどっかに目の前に実際にウェールズなりニュージーランドなり、うん、オーストラリアなんか来た時に、うん、自分が行けなかった代表、自分が入れなかった代表相手にやったら、
うんうん、
言えばもう、青葉相手の谷口くんじゃん、みんな。
青葉一中でしたっけ？
そうそうそう。
青葉学園。
青葉学園、うん。
キャプテンのね。
キャプテンの中に出てきて、青葉学園でレギュラーになれなかったけど、住谷に一中に来て、うん、キャプテンになって。
お前、ここにいるのか、へへ、みたいな。
そう。お前、ここじゃレギュラーなんでってね、いいな、みたいなことを言われるわけじゃん、みんな、うん。そういうのがちょっとあったような気がするんです、今も。
あー、そういうのはなさそうだと。
今回は、なかったんね。ほとんど。多分、その、まあ、今のトップリーグのレベルの高さもそうですし、うん、そのジョーンズっていうその世界的、もう名コーチじゃないですか。
うん、
言うたらもうこの人に教えてもらうこと自体がもうすごいことなんだってみんな思ってるし、
うん、
でなおかつ、その、リーチとか、もう、その、他の国の代表からこぼれたんじゃなくて、もう最初から日本でずっとラグビーやってる的な人たちもいっぱいいたりとか、
うん、
なんかね、今までよりもね、やっぱり、あの、最初に決め替えを歌ってる、時を見て、
うん、
なんかこうモチベーションが違うなと思いました、
うん、
泣いてましたね。
ね、
もう日本人は泣いてないけどみたいな。
まあでもある意味そのさっきの話じゃないけど、そのハードワークで文句を言わないっていうのもメンタリティももう日本人以上のもんなんです
ね。まあそうでしょうね。うん、まあいろいろね、やっぱり今回そのラグビーに南アフリカが勝ったことによってこうにわかラグビーファンが増えたりとか、うん、そういうので、外人ばっかりやんみたいなことみんなね、うん、言われたりもしますけど、うん、まあそもそもラグビーってさ、協会同士の戦いだし、うん、もっと言うと大英帝国の植民地政策みたいな感じのスポーツじゃないですか、うん、だからなんでその国に外人が入っててもいいかっていうと、
うん、
全部の植民地にイギリス人がいるから、
うん、オッケーオッケーみたいな。
そう、香港代表にイギリス人、要は香港で働いてるイギリス人は、うん、香港代表で出てきなさいよ、うん、フィジーとかあっちの方で
都市対抗野球みたいなもん
ですね。そうそう、そっちでいる人たちは、ね、そっちでいるイギリス人はそこの代表で出てきなさい、うん、要はイギリス同士の戦いなんですよ、うん、あれ。植民地にいるイギリス人がその協会の代表として出てきて、そこにまさかさ黒人とかさ、日本人が入ってくると思ってないからさ、イギリスの方からしたら、日本代表って言ったって、15人イギリス人でも全然 OK なんですよ。
まあそういうことなんですよね。
そういうことなんですよ。もともとはね。もともとはそうなんですけど。うん、でも今はまあそういう名残りもあって、協会同士の戦いっていうのが、その外人に結構緩いルールになってるんですけど、うん、でもまあ今回の日本代表のラグビーは面白かったですね。やっぱりあそこで、もう皆さん何百回も見たと思いますけど、トライを選んだ瞬間に、今回のワールドカップの主役が日本になりましたからね。
そうですね。
あそこね。
うん。で、かっこいいですね。
かっこいいし、僕あれ3つ見たんですよ。
3つ
?NHK と、日本テレビと J スポーツ見たんです。はいはい、うん、3つとも録画してたから、うん、一番感情移入できたのは NHK で、うん、実況として一番良かったのは J スポーツでしたね。うん、日本テレビ最悪。
そのランジェリーフットボールもどきのなんかやってたんですか。
いやいや、そうじゃないけど、なんかね、もう解説、あれ大畑さんだったかな、うん、解説もそうだし、なんかもう一つ、いやでも J スポーツの方は結構冷静だけど、でもすごいなんかこう感情移入できるような実況でしたね、うん、もうなんかこうほら何回も映ってたでしょ、あの日の丸本を泣きながら映って
、あれを見て泣きそうになるんです
よ。そうそうそう、
僕もあれで泣きそうになりますよ。
そうで、その後ほらガッツポーズしながら応援してるあの白人の女の子ね、うん、のスクラムの瞬間に、まあ、あのおっさんいつも涙をかけてて、ね、よう考えたらあのおっさん最初からずっと泣いてんちゃうかって思うねんけど、
でもああいう人を抜くっていうのはやっぱりすごいですよね。
ね、まあ、J スポーツの人だからあのおっさん見て、うんうん、勝って泣きましょうってこう叫びながら実況してたんですけど、うん、で NHK は確かあのトライの瞬間に、うん、行けーとかしか言ってなかったような気がする、う
ん、勝って泣きましょうはいいですね。
勝って泣きましょうってそのおっさん抜きながら言うんですよ、うん、あれはちょっとね俺も泣きそうなっていやでも本当にねあれはね、まあ、もうラグビーずっとねニュージーランドに100点差ゲーム取られたりとか、うん、ずっと見てきたラグビーファンからするとまさか死ぬまでこんな試合見れると夢にも思わなかったですよ。南アフリカですよ。南アフリカね、かつて、だって、ワールドカップで今まで、7回やってるのか、うん。7回中、優勝したん、オーストラリアが2回、南アフリカが2回、ニュージーランドが2回です、うん、あの、南半球の3強って言われてるところが、7回中6回優勝してて、残り1回がイングランドなんですよ。うん、そんな南アフリカに、ね、勝てるなんて夢にも思ってませんでしたからね。
まあね。
それを勝てると思ってましたっていうあのメンバーはすごいなと思って。普通思わないですからね、うん、だからそれを思わせるジョーンズのその洗脳力、
うん、
こうやったら勝てるよっていう、どうやって思うんやろ。
まあ最後メッセージ送ってたんでしょうね、またプロフェッショナルやってたけど、つい君はこの合宿で一番成長した、明日の試合頑張ろうみたいな。
いや、あれだけで勝てると思う。
どうやったら、
まあ言うたら、あなたがね、うん、近所の弱い高校野球の監督になって、ほんで、あれですよ、早稲田と明日当たりますと。いや、勝てるってって。
まあ普通言えないですよね。
で、野球ならね、うん、まだ、例えば突然変異的に145キロ投げるピッチャーが一人おれば、うん、1対0、0対0に持っていくことはできるけど、ラグビーですからね、
うん、
基本的に15対15で、1対0で守りきる、守りのスポーツじゃないから、それが勝てるって思わせるのが、あのプロフェッショナルを見ても分かんなかったですね。ただ、NHK スペシャルかなんかで、五郎丸のあの特番があったじゃないですか、キックが入る理由分かりましたね、あのメンタルの女の人がすごかったのかな、あれは。
なんか いるんですね。
あの、メンタルトレーナーがいるんですよ。うん、で、五郎丸についてるんですよ。うん、んで、キックの精度が下がってきたら、3歩下がるとこ4歩下がってみようか、みたいな。
それをして、うん、ちょっと揺さぶりをかけて。
なんかね、その、いろいろ、いろんな蹴り方をずっと見てて、うん、これが自然だね、とか、まず、ね、今流行ってるあの、五郎丸ポーズにしても、結局のところ、その、ルーティーンに、この集中することによって、このキックのプレッシャーを少しでもこう、うん、取っていこうみたいな話だと思うんですよ。僕ら素人からよくわかんないけど。うんうん、まあ、そういうのはわかりましたけど、でも、ジョーンズさんやったら、どんなスポーツどころか、どんな仕事でもできんじゃない？
いや、でも、ジョーンズさんじゃめちゃめちゃ朝早かったですかね、見てたら。
まあ、チャレンジですか、
ね、朝の5時から、チャレンジ？
いや、でも、
チャレンジっていいイメージないんですけど。
いや、でも、だからその、チャレンジっていう意味で言うと、うん、東芝とか、旭化成建材すごいじゃん、うん、やってることは。
まあまあ、チャレンジの度合いはね。
度合いが。
悔いなんもん。
この後期で、この後期で、この悔いで、このセメント量でいけって言って行かせるわけでしょ。
チャレンジングですね。
チャレンジングです。いや、すごいですよ、あれは。だから、その洗脳方法が分かれば多分次の監督もいけると思うけど、
うん、
どうなんでしょうね。もう俺多分次の監督じゃ、超えられないじゃない、うん、なんかちょっとどっかで失敗した途端に、
ほら、って。
この監督で大丈夫って思い始めたらもう。
監督はね。
うん。無理じゃないですか。
逆に選手権監督が出てこないと無理なのかもしれないですね、そうなると。
昔の平尾みたいな。平尾だいぶ失敗しましたよ、監督時代。っていうか、日本のラグビー見てみて、成功した監督なんて、ジョーンズと宿澤ぐらいですよ。本当に。まあ、それとね、うん、もう今回のあの、その、まあ、ラグビーまだ終わってませんけどね、うん、多分どこが優勝するかしないけども、日本のあの挑戦はもう大成功ということでいいんですけど、
うん、
もうつくづく思ったのがね、
うん、
日本人って戦略とか戦術が必要なスポーツって、本当苦手ですよね、
うん、
だから野球みたいに局地戦でなんとかなるスポーツあるじゃないですか、うん、ピッチャーがバッターを抑えればいいっていうような、はいはいはい、そういうスポーツはなんとかなるんですよ、
うん、
でも本当にこう対局的にこう戦術も戦略も必要やってなった時に日本人って本当下手やなと、まあ、今回はだからジョーンズさん頭に外人のジョーンズさんがいて、
うん、
で重要なポジションに外国の助っ人もいっぱいいたんで、うん、いいんですけどサッカー日本代表見てると、ああ、これは無理やなって。で、それを見るたんびに僕思うのが、
うん、
日本って戦争下手やんな。
戦争下手ですよ、多分。
ってすごい思うんですよ。
もう、あれはやっぱりバルチック艦隊を破って、
あれ、たまたまでしょ？
時事戦法がうまいこと言ったから。
一か八かじゃん、あれ。
うん。
だから、真珠湾にしても何年しても言ったら、そのね、あの、もう源の義経の時代から、全部たまたまじゃないですか、あれ。
ラッキーパンチ。
でしょ？
神風の国なんですよね。
あれ、義経があの崖の上から馬もろとも落ちて死んでてよかったんですよ。たまたまうまいこと降りれたから、
うん、
桶狭間でたまたま今川さんと出会ったから、
うん、
もう、
たまたま、
でも日本の合戦の歴史ってほんま全部たまたまですよ。
まあ、たまたま、ね、東軍に裏切った人が出てきたりとか。
まあ、あそこはたまたまじゃないと。関ヶ原はまあまあ、家康さんが、根回しうまかったから、
うん。
でも、日本ってたまたまじゃないですか。
まあ、確かに言われるとそうですね。
で、今のサッカー日本代表とか、いろいろ見てると、うん、まあもちろん、他のスポーツもそうかもわかんないけど、日本人多分戦争めっちゃ下手やな。
そういう意味では戦争しちゃダメな。
そう。だから僕ね、戦争反対なんです。
勝てないし。
そうそうそう。だから、その、戦争法案とかなんか難しい。もう、9条がどうだらこうだらじゃなくて。うん、
やって、勝ったら、勝たれへんって。
やったら負けるって。下手やって。だから、よくね、そう、今、その、ネットとかで、いや、自衛隊の実力が実はすごいんだ、とか、あるじゃないですか。
わかんないですよね、それもね。
でもさ、今までさ、日本ってさ、すごい、すごいって思われてた部分が実はすごくなかったっていっぱいあるじゃないですか。うんうん、そんな、いざ始まってみてよ。ごめん、戦争が見つけられへんわってなった時、もう終わりじゃないですか。え？
どうしたらいいですか？ほんなら、司令部を外国にやってもらったらいいんですか？アメリカの司令部で日本は、
いやいやいや、それじゃ足りないです。
それじゃ足りない。
外人部隊がやります。
ああ。
もうそれやったらいいんじゃないですか？皆さんなんかほら、自分の子供を戦争に送るな！
じゃあアウトソーシングするよ。
アウトソーシングしましょう。
うん。ありますよね。
うん。
戦争代理店みたいな。
いや、だってね、もう、この言い方すると多分、怒られるかもわかんないですけど、
うん。
難民も受け入れないといけないわけでしょ。
ねえ、
まあ、ほらだって お金がないし教育も受けられない、もう僕ら食べていくにはテロリストになるしかないんだって言って IS とかに入っちゃう子供もいるわけじゃないですか。じゃあ日本で、
日本だ、どうしたらいいんですかね。でも外人の偉い司令部を連れてきちゃダメなんですかね。
いいですよ
ね、はい、あのジョーンズよろしく、
ジョーンズよろしく
で、ジャパンウェイだハードだみたいな。
そうで、ジョーンズでもいいよ。
あ、ジョーンズでもいいんです
か。ジョーンズでもいいよ。昔やったらもう適当にあの名前の通りとしては、まあ、俺大昔は例えばキッシンジャーとか呼んでくるとか、なんかそういう感じのこと言ってたじゃん。戦略家
をね。
そう、キッシンジャーを日本のお前大蔵大臣にしろみたいなこと言ってる人もいたじゃないですか。落合信彦やったっけ、うん。まあ、それぐらいもうしてもいいんじゃない？
なるほどね。
同じアジア人をほら、登用するとさ、またさ、みんな心配するじゃん。
いやでも、ある意味、その世界の首脳たちを見てると、うん、めっちゃこの人欲しいなって思いますよね。
おもおもおも、
あのギリシャの総理とか欲しいですもんね、うん、あのプサロの会は熱い、
うん、いやだって孫さんがさ、うん、ソフトバンクの次はこいつやってインド人連れてくるような時代でしょ、うん、別にいいんじゃない、宇宙総理でも
高齢総理でもね。
そうそう、だからあのラグビー日本代表を見て、まあこれやなと、
うん、
まあ、これやなっていうか、今、現実的に日本を守ってる防衛ラインっていうのは、ああなんですけどね、うん。在日米軍もいるし、
うん、
あれ、在日米軍と自衛隊をミックスさせたのがジャパンウェイなんですけど、
うん、
もう、本当にもう、自衛隊の中に入れてもいいのかなって。
ね。
うん、って思いましたね。
そっか、
うん。で、ようやく、その、外人のいいところもいで、日本人のいいところとミックスさすと、あ、南アフリカに向かってるんだと、
うん。
やっぱりね、純血主義はね、
良くないのかもね。
ダメですよ。
うん
うん、だってまあ今回一応日本人ですよ。もちろん日本人だけど、うん、一番日本人なのに、外人っぽかった松島くん、
うん、確かに。
日本人ですよ。日本人なんだけど、うん、一番外人っぽかった松島くん見てると、もういいかな、肌の色とかどうでもっていう。
つまり移民もあり得るって話ですね。
ですね。
そう考えると、移民してでも日本っぽい精神性で育ってくれて、それで偉くなってくれたら、
うん、今の例えば若い子と、うん、それからあのね、ワールドカップで南アフリカとかアメリカの前に、あの君が歌いながら泣いてるあのね、うん、リーチとかあのみんな外人の人を見てると、うん、ヤマト魂は、
こっちの人の方が、あるよね。
あるよねっていう、感じはしますよね。うん、
そっか。
うん。いや、本当に、ね、僕もサッカー日本代表見るたびに戦争反対って言うんですよ。もう絶対負けない。
分かれへんて、
うん。いや、別に、だから、サッカー強い国が戦争強いとは言わないですけど、うん、でも、やっぱり似てるじゃないですか。要は昔はサッカーは戦争やとか、いや、そんなん言うなとか。
いや、似てる似てる。
ってあるけど、うん、サッカー強い国って、まあ戦争、もうそこそこ強いでしょ、うん。ブラジルはどうかなと思いますけど。
まあでもやっぱり小がしこくなかったらね。
そうそう。まあアルゼンチンなんかね、サッカー通りなんかイギリスに喧嘩打ってなんかもう負けて帰ったりしてましたけど。で、俺が思うに、その日本は戦争下手なんです。もう間違いないです、うん。俺は絶対そう思ってるんですけど、それ以上に日本が下手やって思うのが、試合の終わらせ方なんですよ。
ああ。
あの、残り5分とか残り10分の終わらせ方がすごい下手なんですよ。
うん、
でも戦争って終わらせ方が一番大事でしょ。
うん、よく言いますよね。
うん、でも、日本人って、昔から戦争の終わらせ方って、相手の城が燃えるかこっちの城が燃えるかや、みたいな戦争の仕方しか知らんので、うん、行き着くところまでしか行かないと、両方終わらせないんですよね。うん、結局、原爆落とされるか落とすかや、みたいな。この戦争の終わらせ方が下手な国が戦争をやると、まあ、国が燃えるか、
うん、
向こうから恨みを買うか、どっちかですよ。
いやそういう風に戦争反対って言わないとダメなんですよね。
だから俺は、うん、終わらせ方も下手だから戦争反対っていう、う
ん。いいことなんてないって。
いや、いい
こと。勝てんねやったらいいけど。
いや、基本的に、経済として考えたら戦争なんて何一ついいことないんですよ。
うん。
うん、まあ、そういうことでね、もう本当に、お前ら帰れって言われてんのかな。終わらせ方としては素晴らしいですよね、ラジオの。
こう強制力がないとね。
うん、やっぱりこう田舎ってこういうのになりますよね、5時になったら。
なりますよね、本当に。
そうそう、俺らラジオの終わらせ方がまず下手。 下手ですよね。
なかなかね。
うん、
ということで、はい、夕焼け小焼けっていうのも流れたから、
ね、あ、なんかいいですねこれ。
さあこの辺りがジングルが入るんですかね。
うん、いやでもラジオの終わらせ方としては非常にいいですね。
強制的に、
ね、強制的に終わらせてくれるっていうのは。
まあジョーンズさんのあのゴーンゴーンって音にも近いですね。急に走り出すね。
そうそうそう。なんか巻きをしてくれる人がいないからね、俺ら。うん。まあ大事だね。こういうのいいね。
ジャパンウェイっていろいろ考えさせられますね。もっぺん日本人って何だったんだろうっていうのをね。
そうですね。
うん。
だからこの日本って今までね、ちょっとまぐれとか一か八かで成功してきたのがすごく多いんで、
まあ、神風とかっていうのを捕まう方がいいですね本当にね。
いやそれはさすがに使ってるやついないでしょ。まだ使うやつ、まあ、
もう森吉郎さんぐらいしか多分いないと思う。
あのさんまだ使えますか神風と
か。いかねないかなと、まあ、まあ、南アフリカ戦も神風が吹いたんだよって。
あ、そうなの。
いや誰も言ってないのが良かったなと思って、
うん、そうやね。
うん、
いやだってこれね、ちゃんとあのラグビー選手があの日本に帰ってきた時にみんないろいろ例え話あるけどそんなに差ないですよとか言ってちゃんと笑いも取ってくれてたじゃないですか。だから本人らの中ではそんなに差はないっていうとこまで行ってたんでしょうね。
うん、
頑張ったら逆転できる。
そうですよね。
うん、まあ俺らが思ってる以上に例えば10回やったら2回か3回は勝つチャンスあるっていうふうに思ってたからこそあのモチベーションで戦えた、
確かに
80分が戦えたっていうのがあると思うんですけど、まあとにかく
はい、ヘリコプターが本当に言いましたよ。まあ、日本航空学園もそばにございますので、はい、こちらにはね。ということで。
まあ、とにかく、まあ、本当にもう、あの、一ラグビーファンとして、うん、今回の日本代表の皆さんは本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でしたね。
ありがとうございました。
はい。五郎丸さんはこれからどんな CM に出るのかっていうのがすごい気になります。
もう今、男からも女からも大人気ですからね。
うん。
キャー、ハスイチちゃうみたいな。
ハスイ。
男がいっぱいいますから、ね。ゲイから。
それでは皆さんおやすみなさい。
さよなら。